高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は法人 FP 株式会社飯塚浩一社長のインタビュー解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。飯塚社長のインタビューをお聞きいただいた方はお分かりだと思いますが、非常に話が滑らかで分かりやすいお話、口調だったにもかかわらずね、内容はなかなかご苦労されてるなと。私も付き合いが長いんですけど、初めて聞くエピソードもたくさんありましてですね、非常に内容深かったなと思っております。今日はそのインタビューを3つのポイント、いつも通りまとめてお話したいと思います。まずこの飯塚社長が引き継いだ法人 FP 株式会社がですね、お父様が会計事務所をやられてて、それの一部門、まあマーケティング部門ということで、まあもともと別会社として作られていた会社を引き継いだというパターンなので、本業が一つ、会社がそれを丸々引き継いだというのとはですね、少し違うんですけども、やはりそれはそれですね、本業本体とおっしゃってましたけどね、会計事務所があって、そういうスタッフさんたくさんいらっしゃる、それの同じフロアで同じ中なんだけど別会社というポジションを、まあ最初は一人で与えられる。これはこれでですね、かなり大変だなというのはですね、私も非常に似たようなところからスタートしましたので、わかるなというところでございます。では実際のですね、ポイントについて3つお話をしたいと思います。まず1つ目はですね、これ前編の最初の方にあったんですけども、お父様が会計事務所をやってるという、それは分かってるんだけど、その仕事、自分の父親の仕事が何をしてるかが分からないというところがですね、実はポイントの一つ目です。これをお聞きのリスナーの皆さんがですね、後継者、後継社長の方であれば、そうそう意外に知らないよなというのは後になって気づくということが多々あります。私もそうでした。ただそういう経験がない方、いわゆる一般の方にとってはですね、社長の息子、しかも飯塚さんの場合長男ですから、いやいやいや、仕事分かってるでしょうと、知ってますよねと思われるんですけど、これが意外に知らない。飯塚さんの場合ですね、興味をあえて持たないようにしていたというところです。これが本音ですね。これはもう皆さんそうだと思います。これが何歳までかは別です。それが高校生なのか、大学生なのか、もしくは社会人になってもなんですけども、知ろうと思えば知るチャンスはいっぱいあるんですけど、あえて興味を持たないように、聞かないように、背を向けてたり、耳を塞いでたというところがですね、これは後継者、後継社長ならではの心理をですね、本当に表してるなと思うんですね。で、これ真相心理上ですね、もちろん知りたいんだけど、それを知ることによって父親、もしくはその社長の本当の気持ちを知ってしまうのが怖い、もしくはその気持ちを受け止めきれない自分がいるんじゃないのかというのが怖くて聞けない。これは親子ならではの問題があると思うんですね。これ仕事関係なく普通の親子でもなかなか聞けないことって誰でもあると思います。これに仕事が絡んでくるというふうに思っていただくと、 少しご理解いただけるんじゃないかなと思うんですけども、自分は飯塚さん、飯塚社長の場合ですね、自分がやりたいことがあったですね、音楽業界に入って、当然そこで17年されてて、数々のミュージシャンと一緒にお仕事をされて、自分は一人前としてやっている、でも長男だし、お父さんは会計事務所やってるし、資格は取れと言われるし、これに応えたいなと誰しも思うわけです。でもさっき言った会計事務所の仕事はよくわかんないし、知らないし、興味もないし、音楽業界の方がいいしということで、これがずっと心の中でせめぎ合ってるわけですね。で、そのせめぎ合ってるのをまともに自分で受け止める自信がない場合はですね、もうそこに蓋をするしかありません。これ何の問題でも人間そうですね。これをまともにやってしまうと、ちょっと自分には大変すぎると思ったんです。誰しも。その問題に対して、先送りという名を蓋をすることになります。まさにこの状況がですね、17年ぐらい続くわけですね。いいことはないんですよ。いいことはないんですけど、でも気持ちは私はよくわかります。で、こういう時期も、ある程度は必要だと思います。その時はやはり、お父様の関係もそこまで良くはなかったでしょうし、まあ、家族がですね、集まっても、和やかではあると思うんですけど、何か少しみんながそこに触れないであったり、腫れ物に触るは言い過ぎですね。少し 100% いい関係性ではなかったっていうのがですね、これが、もやもやというか居心地が悪いとまでは言わないですけど、少し何か引っかかったものがあるというところでずっと来たっていうのはですね、これは後継者、後継社長ならではですね。なので、これを聞きの、今そういう状況の方はですね、自分だけではないと。多くの、いや、ほとんどの後継者、後継社長はですね、そういうのを通ってきてるんだと思って、そういう意味で安心していただいていいと思うんですね。と同時にですね、やはりいつかこれに正面で向き合うタイミングは必ず来ますので、それは恐れずに、ご自身、もしくはお父様お母様、ご家族を信じて、その時が来たら思い切って話してみたり、対応するのがいいと思います。で、そこで逃げてしまうと、後で、あの時に聞いとけばよかったと、後悔される、後継社長のインタビュー。この中でも、このポッドキャストでもですね、何社かいらっしゃいますけど、やっぱり急にご病気で、ちゃんと話できずまま引き継いでしまったっていう方はいらっしゃいます。そうなる前にですね、ちゃんと話し合うということができたらいいなと思っております。それがポイントの一つ目ですね。そしてポイントの二つ目はですね、会社に入られて、よしと、頑張ろうということで一生懸命頑張られました。成果も出ました。しかし、その成果を認めてもらえないですね。これは、そこにいる、一緒に働いている社員さんとかスタッフさんに認めてもらえないというところがですね、辛かったというのがポイントの二つ目ですね。これも、あるあるですね。はい。まずはですね、成果を出そうとして一生懸命頑張る。これはもう誰もがそう思いますね。せっかく自分の父親の母親の会社に入ってきたんだと。よし、やろうと思うわけです。そして当然、異業種を経験している人であればあるほど、いや、こうしたらもっといいと。その業界の常識は非常識っていうことが多いわけですから、異業種から入ってくると。自分の知ってる常識に合わせると、これはもっとこういう方がいい。実際そうした方がうまくいくということは多いわけですね。ただし、そのやり方、進め方がどうしても焦るばかり、成果を求めるあまりにうまくいかない。ということもこれは後継者としてよくあることですね。飯塚社長の場合ですね、会計事務所のマーケティングを任された。そして、まずはセミナーをするっていうところからですね、やるわけですね。で、お父様がセミナーをする予定、講師をする予定だったんですけど、やっぱりできないと。当日の朝にですね、急遽、代打をして喋るというところからスタートするわけですね。 まあそこで逃げずに俺が喋ろうと思ったのは素晴らしいと思いますし、結局そこから成功するわけですね。そこでマーケティングを喋った、ね。で、顧問企業のお客さんの中に、じゃあマーケティング興味あるから、ちょっとうちにもう少し詳しく話を聞いてよって、このセミナーからコンサルにつなげるって、これはもう王道ですね。王道なので、すごくいいんですけども、実際それコンサルティングをして、成果を出した。もしくはそのセミナー自体が業界誌とかいろんなとこで評価されたわけですよね。そうすると後継者としてはですね、よしよし頑張ってると。この会社に貢献できてると自分で思うわけです。飯塚社長の場合良かったですね。お父様にはそういうの認めてもらえたってね、おっしゃってましたけど。ただ、そうやって自分の父親、社長、まあ、所長ですね。会計事務所ですが。所長が、いやー、うちのマーケティング息子はよくやってるって言えば言うほどですね。子さん、もしくはそこに従業員さん、スタッフさんはですね。だんだん、そういうの。いや、すごいねと。素直に喜べない。喜ばないと。だいたい、ああ、そうですかと。まあ、私たちの本業には関係ありませんし。もしくは、なんか、息子可愛いから言ってるもんだ。とかですね。そもそも、会計、業務ではなく全然違うとこを言ってるからですね。まあ、理解できないのも含めて認められないというところがですね、ご苦労があったなと思います。これはなかなかそのような経験をしたことがなければですね、あの冷たい雰囲気ですね。そして、もちろん喋ったり話したりするには普通に大人ですからね、普通に帰ってくるんですけど、そこにぬくもりを感じない。なんか認められてないなっていう、それを肌で感じるっていうのがですね、これは後継者、後継社長ならではですね。で、これが1回や2回であればですね、よし、もっと頑張ろうと、もっと成果出してやろうと、こう続けてね、行くわけですけど、これが一向に認められないとなるとですね、なかなかモチベーション保つのがですね、大変だったりするんですけど、やっぱそれにも負けずね、やり続けたっていうことがやっぱり、飯塚社長の今日につながっていると思います。なので、ぜひね、このリスナーの皆さんですね、もしそういう状況であれば、これは他の後継者、後継社長のこのポッドキャストのインタビューですね。最初は認められなかったけど、何回も続けていくことによって、最終的にはうまくいった。大体初めてやることをですね、会社で認められるってのは、大体2年から3年はかかります。これは、新しい事業とかではなく、何か制度を変えたり、朝礼で経営理念を言うとか、ね、なんかそういうものであっても、やっぱ2年から3年かかるわけですよね。そこに信念を持って、これが絶対いいんだと。自分のやるべきことだと思ってやり続けたら、その向こうに必ず成果があるので、ぜひね、途中で諦めず、ただ、手法ですね、やり方はいろいろ変えていいと思います。ただ自分がやるべきこと、飯塚社長の場合は、このマーケティング、会計事務所のマーケティングが必要なんだと。それが顧客のためになるし、当然シートは会計事務所のためになるんだと。この考えをぶらさずに。いろんなことをやられたと思うんですよね、具体的に。だその考えや理想や軸はぶれずにやり続けた。成果を認めてもらえないけどもやり続ける。ですね。そこが大切だと言えます。はい。で、最後にポイント3つ目。これは実際会社引き継いでから大変困られたこと。ね。会計や人事などですね。これは後継者時代にマーケティング担当ですから、そっちはできましたけど、やっぱ人物金で言うとですね、人と金をほとんどやっていなかったということで、引き継がれてからすごくご苦労されたっていうのがですね。これは本当にありますね。まあ私の事業承継のですね、支援するとき必ず言うのは、やっぱりその人物金に関する経験っていうのは、できれば後継者時代に、できればというか、必ずに近いですけども、後継者時代にやるべきこと。これ社長になってから、例えば会計を学ぶとか、ですね。人事の対応を学ぶとか、ですね。できないことはないですけど、非常に難しいです。当然、誰しも最初、会計ですね。1年目、ミスします。私もそうでした。いくつか失敗してですね、よく怒られました。その当時の経理の担当であったり、うちの父親にですね、よく怒られました。当たり前です。初めてやるわけですから。でもそれが後継者時代であれば、最終的に誰かが大事になる前に、 まあ怒られますけど、防いでくれるわけですね。で、そこで自分で学ぶわけです。当然、知識が足らなければ知識を学ぶ時間もあります。それは会計であれ、人事であれ、あとはマーケティングであったり、まあ、そういう人物の金に関わる経営の知識っていうのを学ぶタイミングがありますけど、これ、社長になってからするとですね、実務もしなきゃいけないのに、それで学ぶっていうのは非常に難しい。もちろん実務をしながら学ぶことの方が大切だという意見は私は否定しませんが、しかしだからといって、経営っていうのは何でも基本がありますから、基礎基本を知らずにですね、いきなり実践から入るっていうのはですね、これはあまり良くないですね。よく言いますけど、スポーツでも練習せずにいきなり試合に臨むようなもんです。もちろん試合はできるし、そこで学ぶことはありますけど、でも練習して基礎を固めて試合出た方がより勝利の確率は高まりますよね。そのために毎日練習するわけですね。いろんな選手は。それと一緒で、刑務所です。基本的な理論とか考え方とか、社長として知っておくべきこと、やるべきこと。これは多くの先人の知恵が詰まってますから、そこから学ばないということは大層もったいない。有名な経営者、皆さんお好きな方いらっしゃると思います。有名な経営者いらっしゃいますね。松下幸之助さんでも、稲森さんでも、まあ今で言った三木谷さんでも、柳井さんでも、孫さんでも、どなたでもいいですよ。皆さんのお好きな経営者の方。しっかりどういうふうに経営をされているのか、どういうこと、学ぶ時間って絶対あります。でもそこに流れる経営の基礎っていうのは同じなんですね。そこしっかり学んでから、そっから自分らしく付け加える。やっぱ基礎が固まってからの応用です。これはもう普遍の原則ですね。なので、その人物の金に関する社長として経営のノウハウや知識ですね。社長としての必要な基礎的な経営の知識を学ぶっていうのがすごく大事なんです。そして後継者時代。なので、これ社長になってから学ぶとかなら大変なので、ぜひぜひ後継者時代ですね。それができるように、今の社長がいらっしゃれば、一緒に話をして、会計や経理のこと、任せろというわけじゃなくて、まずは一緒にさせてくれ、学ばしてくれ、ということからです。人に関してもそうです。いきなり人事制度全部無理ですね。じゃあ、採用するにあたっても、正社員はいきなり大変だったら、アルバイトの面接、そして育成からさせてくれと、そういうステップですね。しっかり経営知識が必要なんだということをぜひぜひこの飯塚さんのインタビューからも皆さん学んでいただいて実践していただきたいと思います。はい、それでは今回は以上とさせていただきまして、法人 FP 株式会社飯塚浩一社長のインタビュー解説編でございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。